昨晩一体どうなるんだろうかなと思いながら朝を迎えました。遠方の方が来にくい中にあられるかと思いますが、こうしてご一緒に朝、まず主の日のこの聖地の礼拝をご一緒に過ごすことができることを心から感謝しております。かねてご案内しておりましたように、この日は敬愛する、正木、牧人先生、そして午後も特別集会ございますが、奥様のうらら先生をお招きいたしました。拍手は最後の方向にしますので、まあ、お顔を皆さん拝見するといいますか、ちょっと先生方お立ちくださいますか。よろしくお願いいたします。また後で、お交わりもいただけるかと思いますが、先生ご夫妻は今日の報告欄にも記させていただきました。私より6歳若い先生方ですね。はい、確かにそうだと思います。いい交わりの中におらせて、いただいておりますが、主なるご奉仕は、神戸ルーテル神学校の校長先生であり、また、浦原先生は講師として、ご奉仕をしておられます。また、牧会者でもあられ、伊丹、福音ルーテル教会の牧師先生、牧師ご夫妻でいらっしゃいます。まあ、多方面にご活躍でいらっしゃいますが、先ほどもお祈りありましたが、牧人先生のお父様は、いわゆるルーテルアワーだったと思うんですけども、ラジオ牧師とでも尊いご奉仕をなさって、いわば牧師2世でいらっしゃいますが、今日説教を聞かれたらわかると思いますが、非常に聖書全体幅広く受け止められて、今日の箇所から語られるなと思って、第一礼拝もお伺いしておりました。始まる前に先生と、あるものしか出てこないよねって、この二人で喋ったんですが、先生のうちにある豊かなものが、先生を通して今日、私たち一人一人に、もちろん共同していらっしゃる方はもちろん、信徒の皆さんにも届けられることを思います。先立って、ご報告しますが、午後は書いてますように、1階の方でですね、皆さんと食事した後、家庭人としての飯ということで、特別集会も考えておりますので、その今日、もう嵐も過ぎ去りましたので、ゆっくりとですね、たっぷりと、御言葉を通してお聞きしたいと思います。一言だけ。だいたい進学校の先生、平均ですよ。善意だと言いませんが、授業はだいたい90分授業なんです。10分休みでもっぺん90分。20分休みでもっぺん90分という学校もありますが。だから先生が長いなんて決して言いませんけども、ゆったり語ってくださると思いますので、ゆっくりお聞きしたいと思います。先生よろしくお願いします。
私たちの主イエスキリストと父なる神様から、恵みと平安が皆様にありますように、祈りながら御言葉を取り継がせていただきたいと思います。皆さんおはようございます。台風は大丈夫だったでしょうか？昨日の夜はかなり強い風が吹いて、たくさんの雨が降りました。心配しておりましたけれども、神様は今日のこの朝、私たちには素晴らしい朝を与えてくださっています。しかし今も広島の方でしょうか？この台風の風がまた進んでいっておりますので、支えと守りを祈りながらご一緒にこの時を過ごしてまいりたいと思います。今もお話の中に数回出てきましたが、私の父はですね、何と言ったらいいんでしょうか。私はもう世界一説教がうまいと、自分で子供の時からずーっと聞いておりました。私と弟が、まあ弟が3歳半下にいるんですが、父が話す時にはいつもこの一番前に座ってですね、ノートを取りながら、カセットを取りながらで、後で何回も聞き直してみたいな、そんな話ですが、いつも全然飽きませんでした。そんなお話を私に期待されるとちょっと難しいかもしれません。私は今、先生がおっしゃってくださったように、神学校という神様の御言葉を伝えるために、献身された方々を訓練する学校で、45分授業、二つの間に10分あるんですけど、90分プラス10分ということで、休まないで話をして、ベルが鳴ってもまだしつこく喋ってるというような、そういうタイプの嫌がられている先生の一人なんですけれども、まあ、とにかくお話ししたいことがたくさんあるということも、そのうちの一つだと思うんですね。皆さんに今日はぜひお伝えしたいことがいくつかありますので、皆さんぜひ、最後まで、途中寝ても大丈夫ですけど、最後まで、とにかく一緒に、御言葉に聞いていただければと思います。今日の聖書の箇所はですね、マルコの福音書の5章の21節からというところでした。 何度もお読みになった方もいらっしゃるでしょうし、今日初めて読まれたという方もいらっしゃるかもしれません。先ほど長い聖書の引用を読んでいただいたんですけれども、21節からですね、街道長の一人でヤイロという名の人が、イエス様の足元にひれ伏して、しきりに願った、私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば、娘は助かり生きるでしょう。まあ、そんな風に言っております。どうでしょう？苦しい時の神頼みっていう感じです。皆さんはそういうことはどういうふうにお考えになりますか？お祈りを私たち、教会ではよくするんですけど、本当に心から祈るっていうことを皆さんなさっていますか？あるいは、今日初めて一緒にお祈りというものをしたんですという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、祈りって何だろうって思ってらっしゃるかもしれませんね。世の中では苦しい時の神頼みというのは良くないことに言われていますね。そんな苦しい時だけ都合よく神様にお祈りして、そして喉元過ぎたら暑さを忘れるで、神様が助けてくれるかくれないか、まあ一か八か祈ってみて、でくれたらまあよかったよかったということで神様ありがとうぐらいは言ってまた普通の生活に戻ります。そしてくれなかったらこの神様あかんわということで別の神様に今度祈りますみたいな感じじゃないでしょうか。皆さんはどうでしょう。苦しい時に神様にお願いするということ、お祈りするということは、ある方にとってはそれは男らしくない。そんな責任を取らないようじゃいかん。どんな苦しいことがあっても正面から向き合っておへそをそっちに向けて、そしてそこから逃げたらいかん。神様に逃げるなんてもってのほかやって言う人もいるかもしれません。潔くしとしないということですね。窮地に追い込まれた時こそ向き合って乗り越えていかないといかんということです。ということはこのヤイロという街道塚さんの人、街道長というのは当時の社会の中では非常にいわば町の名士のようにみんなが礼拝する場所のお世話をする方ですから尊敬されていた人ですが、その方が我が身を忘れてというんでしょうか、もうイエス様の足元にひれ伏してですね、そして何回も願っている、しきりに願っている、どうかイエス様来てください、情けない姿でしょうか、必死のこの姿、私はそうじゃないって思うんです。フィンランドから来た宣教師の先生が、私が前に牧会していた徳島の教会で一緒に働いた、まあ、婦人宣教師の先生だったんですが、初めて教会に来た方にお祈りいいですよって教えてくださるときに、フィンランドでは緊急の困った時の電話番号がありますって言ってくれました。5015です。みんな5015かとか。やってたんです。日本では別に5015って緊急の助けの電話じゃないですね。で、笑いながらですね、いやいや、それはフィンランドでも本当はそうじゃないんですけど、でもね、神様は聖書の中の詩編の50編の15節というところで、つまり5015なんですね。50編の15節というところで、苦難の日に私を呼べ、私はお前を救おう、そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろうと書いてある。苦しい時に神頼みをしていいんだろうかと人間は考えるんですけども、ちょっと後ろめたい気持ち、ちょっと申し訳ない気持ち、ちょっとずるい気持ちになるんですけれど、神様の側から見たら反対なんですね。苦しい時こそ私に祈りなさいって招いていらっしゃる。そして私はあなたを助けるってちゃんとはっきり書いてある。さらに助けられたあなたの姿を見て神様の栄光が輝くって、そんな風に詩編の50編の15節に書いてある。5015っていうのはそういうことなんですよって。だからもし苦しいことがあったらどうぞ遠慮なく神様に祈ってください。でも本当の神様に祈ってくださいねって言うんですね。その先生に私随分いろんなことを教えられたんですけども、5015の話は忘れないですね。 皆さんは本当の神様に祈ってらっしゃるでしょうか？本当の神様に祈ってらっしゃるでしょうか？私には、まあ、二人の娘がいるんですが、一人はもう30歳を超えてますが、もう一人はまだ17歳。14年ぐらい離れて、二人、間の空いた娘が、同じ妻から生まれたんですけれども、その、下の方の娘がですね、今の家、3階建ての家に住んでおりまして、3階が私の進学校で働く者の家、2階はルーテルアワーで働く者の家、1階は、青谷ルーテル教会という教会がすぐ近くにあるんですが、その青谷ルーテル教会の、牧師先生の家ということになっています。で、子供がですね、ちょっと坂の下の方の小学校に通っていたわけですけど、まあ、10年ほど前ですが、そういう時期があったんですけども、その時に学校で嫌なことがあった。帰ってくる。まあ、半分泣きながら帰ってくる。そう帰ってきた時に、まあ、近いからということで、1階の、まあ、牧師先生、前川先生と言いますが、前川先生の家に行って、先生、今日こんなことがあって困ったんですって言ったら、前川先生は優しい先生ですから、まあ、牧師先生ですから、あ、そう。大変だったね。でもね、聖書にこういうふうに書いてあるから元気出してね。って多分言ってくれると思うんです。それは疑いのないことです。でもその時の私の気持ちはどうなるでしょうか。私3階におるんです。あと2階上がれば私がおるんですね。で、お父さんが3階にいるのに、お父さんじゃなくて、優しくても別の人にお願いしたら、私はどう思うでしょう。で、本当の神様というのは、人間が作った神様ではなくて、人間を作ってくれた神様ですから。神様が私たち一人一人を設計し、そしてお父さんお母さんから生まれるようにしてくださったわけですから。その神様のところに行って、神様、どうぞ助けてくださいと言わないでどうするんですか。神様はそれ以外のものに私たちが強がりを言って、お金でしょうか、知り合いの頼りになる人でしょうか、お父さんお母さんでしょうか、自分の実績でしょうか、自分のこれからの自信でしょうか、そういうようなものに私たちが信頼をして、そこで助けを得ることができると思っていることに対して非常に残念に思っていらっしゃる。神様はあなたが誠の神様に助けを求めるように願っていらっしゃるっていうことですね。ですからこのヤイロさんがイエス様のところに来て、神様が使わせてくださった一人子のイエス様のところに来て、足元にひれ伏してしきりに願うときに神様は喜んでくださっていたということなんですね。どんなお祈りでもいいんですかっていう人がいます。はい、そうです。どんなお祈りでもいいです。お金持ちになる人、はい、もちろんそうです。有名になる、もうそれもそうです。でも神様の栄光のためだったらそれは聞かれますよね。私は、小学校中学校の時にそんな父からですね、祈りは聞かれるよ、ピリピの手紙の箇所を教えてもらってですね、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。ピリピの手紙の4章の6節とか、あるいは19節ですね、私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。いいか、マキト、お父さんに頼むんじゃなくて天のお父様に頼むんやでって何度も教わりました。それで、後でちょっと父の通帳を見てみたんですけど、本当に頼りにならないような額だった。それは言わなくていいことですけれども、でも中学生高校生になったらいろんなもの欲しくなりますね。例えばステレオが欲しくなりますね。まあ今そんな人いないと思いますけど、昔ステレオが欲しかったですね。神様、どうぞステレオをください。次の日学校に行ったら友達が、まさきくん、ステレオいらんねんけどいるか、そんなええ話が舞い込んできました。いくら？3000円。そんなんでいいの？いいよ。 それでもらって帰りました。その時まだ半信半疑でしたね。その次だんだんバイク欲しいなと思ってきました。バイクなんて神様くれるかなと思って。でもお父さんに言わんと神様に言えということです。神様に言おうと思って祈りました。次の日小林くんという人が私のところへ来て、まさきくん、自分の知り合いに1000円でバイクをあげる人おるんですけど、もらい手がなくて困っとんですけど、どうでしょうか。あ、喜んで。まあ、そうやって1000円のバイクもらいました。1000円のバイクで喜んで乗ってると、教会にですね、バイクがなかったら仕事ができないっていうおじさんがいて、そのバイク壊れたんだっていう、そんな話を雑談でしていたので。あ、じゃあちょうど僕がバイクもらったとこだからこれあげますって言って、お渡ししたんですね。喜んで乗っていきました。あ、自分にバイクがなくなった。神様、バイクなくなりました。もう一個、もっといいのください。お祈りしました。次の日また、まさきくん、鈴木のハスラー、500cc 大きいですね。50cc の、原付きの鈴木のハスラーというのを、大丸の近くの芹沢くんっていうね、服飾のあの息子さんが今いらないって言ってるんだけど。いらない。ああ、ちょうど祈ったとこやから。1万円。ああ、1万円でちょうどあるから。買いましたね。それ乗ってたら弟が欲しいって言ったので、弟にあげました。神様、まだ亡くなりました。何回もね、神様に祈ったんですよ。そしたら、こんな無邪気な、自分中心に見えるような、そんな祈りですけど、でも神様は、そんな弱い信仰の私をそうやって励まし続けてくれました。次は川崎 SS をくれました。そうこうしてると、だんだん車欲しいなということになってきますよね。そうやって、だんだん奥さん欲しいな、いろいろ出てきますよね。そういうようなことで神様が祈りを聞いてくださるということは、本当なんだな、っていうことを神様は教えてくれました。皆さん祈ってますか？自分の子供が救われるように、あの子は無理。自分のお父さんお母さんが救われるように、いや、あの人たちは強情だから無理。今まで一回も神様のこと聞いたことないし、話しても絶対聞いてくれない。無理って言って、信じないで祈ってますか？形だけ。どうでしょう？無邪気な神様の子供としての祈りは必ず聞かれる。そういう約束があるんですね。信じていなさい。疑わないで、恐れないで、ただ信じていなさい。と書いてあります。ええ話聞いたなと思って、ぜひ祈ってくださいよ。ぜひ、本当に必要なものを、神様に祈ってください。本当にあなたが求めているものを神様に祈ってください。神様があなたをそういう形で導いてくださるんですね。本当に大切な祈り手になるように神様が祈る中で示してくださって、正しい祈りができるようにまで導いてくださるということですから、恐る恐るじゃなくて、大胆に、ひれ伏して、神様、導いてください。祈っています。そんな風に言ってみたらどうでしょうか。マタイの福音書の11章の28節には、疲れた人は、私のところに来なさいって、イエス様がおっしゃってるじゃないですか。ああ、今日疲れたな。だから聖書を読むのやめとこう。じゃないんですね。疲れたらイエス様のところに来たら、イエス様が休ませてあげるって言うじゃないですか。疲れた。その時皆さん何をなさいますか？ああ、私はこんなに悪い性質だ。どうしたらいいんだろう。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント第2の5章の17節にあるじゃないですか。それを信じて、主にあって、歩んでいくということですよね。皆さんそうやって御言葉をそのまま子供のように聖書に約束されているんだったらそのように歩んでみるということが私たちの信仰ということです。いやー私の祈りなんて聞かれないんじゃないか。いやこんな幼稚な祈りはダメじゃないか。どうして自分の方で条件をつけてしまうんですか？神様は苦しい時に私に祈りなさいっておっしゃってるんです。そしたら私はあなたを助けるって約束してらっしゃるんですよ。そしてそれはあなたのためというよりも神様がこんな助けることができるということを人々も知って神様の栄光が現れるためだっていうふうに聖書に書いてあるんです。 その通りに私たちはすることができるって、なんと頼もしいことでしょう。父はそういうふうに私に教えてくれたのは今でも感謝ですね。私の父はご自身の栄光の富の中からあなた方の必要を一切満たしてくださいますって書いてあるんですね。そんな風な御言葉によって励まされて歩んでいくことができます。このヤイロさんはどうでしょう。イエス様が助けてくださいと言われたそのヤイロさんに、お前は誰だって、そんないくら頭下げても無理やって言わなかったんですね。喜んで、そうかということで、ついてきてくださいと言ったので、ついて行ってくださってます。そんなイエス様です。さて、その中で、ヤイロさんにとっては思いがけない事件が起こりました。つまり、困っているのは世界でヤイロさんだけじゃなかったということでした。それは、ヤイロさんと一緒に、歩いていくイエス様の裾をですね、隠れて後ろから近づいた女の人が触って、そしてその人は長血の女といいますか、12年もの間、血が止まらない病気になってしまって、そしていろんなお医者さんにかかりましたが、治してもらわないだけではなくて、お金を全部使い果たしてしまうぐらいひどい目にあった。そんな女の人がイエス様の衣に触ったっていうことなんです。そして衣に触ったということで、イエス様がお弟子さんたちからも言われているんですけども、こんなにたくさんの人が周りにいるので、触ったぐらいのことは当たり前じゃないですかって言ったんですけど、イエス様はその女の人を探したんですね。どこにいますか、私を触った人、どこにいますか、どなたですか、私を触った人は、と見回した。時間が取られてるんです。もう死ぬかもしれないんです。だからイエス様を一緒に来てくださいと言って、恥も外聞もなく一生懸命イエス様に頼んだんですけど、そしてイエス様もついてきてくださってるんですけど、そんなことが起こってしまった。ここでヤイロの話は、ヤイロはどうしていたかっていうこと書いてないんですけど、きっと横でイライラしてたのかもしれません。この女の人、実はヤイロさんと同じぐらいイエス様に期待をしていた人でした。実はですね、当時の世界では汚れていると思われているような女の人だった。長血の女というその立場では、人々と接触することができないような、そして、宗教的にも汚れたというふうに言われるような、そういう病にかかってしまった。旧約聖書の中で、レビ記というところがありますが、その中で、このような女の人は、汚れていると、15章に書いてあるんですね。冷たい視線もありましたでしょう。自分は汚れているんだというような、そんな劣等感にも苛まれたことでしょう。人々の目を隠れてですね、目から隠れて、身を隠して歩まないといけないっていう、そういう肩身の狭い思いもあったでしょう。この時もイエス様の迎えに立って、ひれ伏してお願いしますとさえ言うことができない。そんな立場にいたんですね。自分は罪人だと思っていた。けれども、イエス様の服に触ると書いてありますが、おそらくフサだと思うんですね。タリスと言われている、旧約聖書の時代に出てくる、そういう、ラビがですね、お祈りをするときに使うというそのタリスというフサが、この服の横にこう、今もユダヤ教の方はそういうふうにしてますけども、そういうようなフサがあった。後ろから、まあ、すがるようにして、イエス様のその房に触った。そしたら、治った。治ったんです。それで、彼女は、あ、治ったと実感したと書いてありますね。これで帰ってもよかったんですね。でも、イエス様は、 イエス様はこの女の人を探しました。服を触れば治ると思ってたその女の人のその気持ちはそこで満たされて治った、わかったんですけど、どうして私を触ったのか、あなたはどこにいるのかと、その女の人はイエス様の視線を感じることになりました。ついに隠しきれなくなって彼女は申し出たんですね。そこでひれ伏してありのままを話したと書いてあります。震えていました。恐ろしかったから、大変なことをしてしまったって彼女は気がついたんですね。目的があって歩んでいらっしゃるイエス様の足を止めて邪魔をしてしまった。いや、もしかしたらレビ記に書いてあるんですけども、その汚れたものに触れられたら、夕方まで汚れるということだったら、これからその娘さんのところに行って直すこともできないかもしれない。ああ、私はなんということをしてしまったんだと、そんなふうに思って恐れていたようです。ところがですね、イエス様は実はこの方の病気が治るだけではなくて、つまりその方の祈りが聞かれるだけではなくて、むしろこの方の汚れ、罪、その方のすべてを救うために来てらっしゃったということを、そこでイエス様はこの女性の方にお話になったのでした。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったって書いてあります。あなたの信仰があなたを治したじゃなくて、あなたの信仰があなたを救った。それまで自分は汚れていて、自分は人の前にも出ることができなくて、ましてや神様の前に出ることができない、そんな私だ、私は汚れていると思っていたその女の人がイエス様から娘よと呼ばれて、我が子よと呼ばれて、そしてあなたの信仰があなたを救ったと言ってくださったんです。神様はイエス様を使わせてくださったその理由は、神様が私たち神様に作られたものが神様に立ち返ることができるようにというために、イエス・キリストを送ってくださって、私たちが自分でどうすることもできない罪をイエス様が代わりに償ってくださって、神様から本来は私たちが受けなければいけなかった刑罰を、それが怖くて死が怖いというその刑罰をイエス様が代わりに死んでくださって、私たちが良くなったら救われるのではない、私たちが神様に向いて貢献したら救われるのではない、私たちが何もできないで神様に敵対しているそのようなものであっても、その私のために神様は必要なすべてをイエス様においてしてくださって、イエス様があなたの救い主なんですよと御言葉をかけてくださる。この女の人はそこで、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もう病気にかからず元気に暮らしなさい、ここで罪を許されて新しいイエス様の復活の命に預かって、これまでのように人目を避けてお医者さんばっかり行って裏切られるような、そういう信頼が裏切られる生活ではなく、罪許され神様の子供になり、そして祈りが聞かれ使命に生きて元気に暮らすことができるように、神様はこの女性をイエス様にやって救ってくださったということなんですね。先ほどお祈りをしている間に神様がその祈りを導いてくださると申し上げましたけれど、そのようにしてこの女性もイエス様に触りさえすれば治るんじゃないかって思ってたんですが、イエス様はそれ以上のことをこの女性に教えてくださった。むしろ治る力だけではなく、むしろもっと大事なイエス様にある罪の許しと新しい命をこの女性に与えてくださったっていうことなんですね。神様はここで Go in peace っていうね、安心して行きなさいっていう言葉を、このイエス様からこの娘さんにお渡しなさっています。安心して行きなさい。怖がらなくてもいいです。恐れなくてもいいです。ただ、イエス様に信頼して歩んでいっていいですよ。どんなことがあっても、どんな考えられないようなことがあなたの身に起こっても、もう大丈夫です。あなたは神様と共に歩む。いや、神様があなたと共に歩んでくださるから、安心して行きなさい、と言われています。日曜日の礼拝で私たちが聞くのは、イエス様のゆえにあなたの罪が許されましたっていう宣告です。そして、安心して行きなさいっていう勧めを受けて、この一週間の歩みに進み出ます。家庭でいろいろ問題があるでしょう。近隣で様々なことがあるでしょう。お友達の間で様々なことがあるでしょう。もしかしたら教会でもいろんな課題や問題があるかもしれません。でもその中にあなたの罪は許されました。安心して行きなさい。神様があなたの祈りを聞くことを通してご栄光を表してくださる、そんな生きがいのある人生をこの一週間も日々送らせてくださいます。そんな励ましと命の言葉によって主日礼拝から私たちを世に使わされていくっていうことなんですね。ある方がですね、クリスチャンになって、そして喜んでですね、奥さんだったのでご主人が一番喜んだんですね。嫁になったでって喜んでました。ご主人はなかなか教会に来なかったんですけれども、奥さんがなんかすごく変わったんですね。奥さんがそれまで口喧嘩ばっかりしてたのに、一度ご主人の意見を聞いてから、そして私はこう思うというようになったということでですね、今まで全然聞いてくれなかったのが一度聞いてくれるということで、ごっつい変わったって喜んでいたご主人がいました。でもね、その奥さんが私のところに来て、先生すいません、来週私、来週と言いますか、何週間か先ですね、私礼拝に来れないかもしれないって言われたんです。おお、どうしられましたか。まあ、僕先生によっては一回ぐらい教会休んだって構わへんという人がいるかもしれません。まあいろんな事情があるでしょうってこう先考えてしまって、まああんまりきついこと言ったら全然来なくなるかもしれないということで、まあ一回ぐらいいいですよっていう優しい気持ちで許すかもしれない。私そうじゃなかったんです、その時ね。どうしてですかって聞きました。どうしてですかって聞いたら、いやーこういうことがありましてね、主人が、今までは親戚にところに回るそういう日曜日があってですね、一年に二回ほどそういうまああの田舎の風習で、世話になった親戚の人たちにこうお礼をして挨拶をし、まあお土産を渡すっていうそういう、しきたりがあるんですけど、これまではお前を連れて行かなかったけど、最近お前変わったから家族にも一緒に行こうやって言ってくれたっていうことなんです。でそれがいつかというと日曜日だった。だからご主人がそうやって言ってくれるので私は、すごい感謝だからそこに行きたい。やっぱり神様の祈りが聞いてくれたんだなって思ってるので行きたいなと思ってる。でそれ本心ですかって聞いたら、いや本心を言うと礼拝も来たいし、でもご主人とこの感謝もあるしっていうことなんですって言うんですね。ああそうですか。じゃあ祈りましょう。神様が両方叶えてくれるように祈りましょう。それ本心だったら、どうして自分で先にね、できないかもしれないって決めて祈らないんですか。祈りましょう。だって祈って、一緒に祈って帰りました。ご主人が仕事から帰ってきて、その週のうちの一番機嫌のいい時にですね、晩酌が終わった後で、ご主人に子供たちも寝た後で言ってみたんですね。あなた、ありがとうね。今度の日曜日、今度の日曜日に私を連れて行ってくれるっていうのも本当に嬉しい。さすが私の主人やと思った。ありがとうね。本当に嬉しい。あ、そうか。いや、お前もな、最近、素行が良くなったからな、とか言って、偉そうにご主人が言ってる。 や、それでもね、私困ったことが。何が困ったんや。言うてみ。いや、私ね、礼拝行きたい。
礼拝。
礼拝ってお前毎週行っとるんちゃうか、ということですね。すいません、変な関西弁になってますけれども。
毎週行っとるん違うか。
で、その奥さんは、毎週行ってるの。でもね、一回抜けたら、前と後合わせて半月教会館ごとになる。これね、私持たないんですよ。神様から許しの言葉を聞いて、そして新しい命をいただいたということを本当に実感して、そして毎日の生活、家庭生活でも、また新しいその世の中での難しい看護婦としての仕事も、そこでやることができるような力をもらっている。一回抜けたらね、実はね、二週間抜けることになるんですよ。父さん、分かって。
あ、そうか。
だけどお前、毎週木曜日も行きよん違うんか。木曜日の聖書の学び言うのに行きよんのわしは知っとうぞ、と。朝やろって。
ああ。
その、看護婦さんのシフトをね、ちょっと考えてもらって、そして行きよんですわ。でもね、聖書の学びと礼拝と違うんですよ。礼拝は神様が私にあなたの罪は許されましたってはっきり言ってくれるとき、時々聖餐式もあって、そしてイエス様の流してくださった血と、またイエス様が裂かれたその体をいただいて、あ、本当だ、私のためにイエス様死んでくれたんだった、そして私のためにイエス様を蘇ってくださったんだった、だから私は恐れなくていいんだ、だから私はイエス様を信じていくことができるって、いつもそうやってイエス様に会って喜びの毎日を歩むことができるのは礼拝に出るから。
そんなもんなんか。礼拝ってそんな大事なんか。
ご主人がですね、
わかった。
ちょっと任しといてくれって言ってくれて。それで、ついにその日曜日が来たんですね。だってどうなるかなと思って祈って待っていたら、ニコニコ笑って、その奥さんが、礼拝堂に、入ってきました。小躍りするような感じ。入ってきました。先生、来れました。どうなさったんですか?
いや、あれはとね、主人がね、こんな風に言ってくれたんです。
主人が、そうか、お前が礼拝に行けるために、今回、ちょっと時間を早めてもらうことにした。だからこれまでやったら10時ぐらいにお尋ねしているところを、ちょっと悪いけど、2時間ぐらい早めてもらって、8時、いいですかって電話したら、いや、むしろその方がいいわ。10時やったら1日潰れてしまうけどな、って言って喜んでくれた。そうやって8時から始まって8時半、9時、9時半という風に何軒か回ることができて、大変素晴らしい時を持つことができて、そして、10時半のですね、礼拝に来ることができたんです。ここまで送ってくれたんですよ。入ってくるようにまで祈っとったらよかったですねって言ったんですけど、まあ、そうやってご主人が考えてくれたっていう。これは皆さんから見たら何やそのぐらいのことかと思うかもしれません。この方にとっては祈りの聞かれた奇跡なんですね。どうですか?そういうことを経験すると神様がそこで働いてくださったんだということがわかるでしょ?人間がすることができないことを神様がしてくださっているということがわかるでしょ?そのまま自分の願いを神様にそのまま祈ることで神様は私たちの祈りを導いてくださる。そして神様の前であなたの信仰があなたを救ったと言ってくださるような信仰に神様の方で私たちを導いてくださる。神様の子供となることができるのは神様が送ってくださったイエス様のゆえであって、私たちがお利口だからではない。私たちが神様に喜ばれるような人だからではない。私たち自身を神様はよくご存知で、お前はこういうとこあるぞ。お前はこういう罪人だぞ。全部ご存知なんですけれども、その罪をイエス様の上で全部処分してくださったので、私たちは神様の前にイエス様に会って、堂々と出ることができて、神様、私の祈りはこれです。私の祈りはこれです。ということができるようにさせていただいているということです。この女の人にとっては素晴らしい時だったと思います。ところが、この女の人で手間取ってる間に、 大変なことが起こってしまいました。もう先ほど読んでいただいた通りですが、街道長の家の人から伝令のように使いの人が来て、残念ですが、あなたの娘は先ほど亡くなりました。もうイエス様が来られなくてもいいでしょう。手遅れです。そのことを聞いたときに、街道長のヤイロさんはどう思ったでしょうね。ああ、本当だな。この女の人さえいなかったら間に合ってたかもしれないって思ったでしょうか。ああ、残念だな。でもね、イエス様はその話をそばで聞いて、誰が話すよりもまず最初に今日覚えていただきたい言葉を語っていらっしゃいます。恐れることはない。ただ信じなさい。と、街道長に言われた。と書いてあります。それは、この街道長の信仰を導くためだったということです。この街道長はイエス様のもとに来て、苦しい時の神頼みで、神様だったら、ぜひ私のところに来て、娘のために手を置いて祈ってほしい。そうやって祈ったんですけれど。もう死んでしまった。もうイエス様、あなたに用はありませんとなってしまわないで。むしろ、イエス様に期待できる。そんな信仰をこの人に与えていったんです。お祈りをしたら、すべてうまくいくというようなお話を今までしてきたようにお聞こえになるかもしれませんが、そんなことはないです。両親は私を祈って、そして祈りの結果与えられて生まれましたけれども、生まれつき心臓病です。身体障害者です。そんなことがあっていいんですか？両親もそうでしたけど、私たち夫婦も最初の子供が死産でした。祈って、備えて、生まれる前に死んでしまった。そんなことがあっていいんですか？お祈りしてもテストに受からなかったとか、お祈りしても試合に勝たなかったとか、お祈りしてもパスしなかった。オーディションに合格しなかった。いや、お祈りしてたのに台風が来た。地震が来た。津波が来た。お祈りしたのに、そういうことになるということはありますよ。いや、むしろ聖書にはそういうことの方がたくさん載っていますよ。じゃあ神様生きてないんですか？神様は、その時、寝ていらっしゃったんですか？パウロさんという方が、イエス様に逆らっていたのに、イエス様に出会って、イエス様に従う、そんな使徒になりました。イエス様が全てを持っている神様でいらっしゃるのに、その全てを投げ捨てて、私たちのために貧しくなってくださったということを知ったパウロさんは、自分も進んで苦しみの中に飛び込んで、行きました。海難事故に遭いました。迫害に遭いました。眠れない夜もありました。鞭で打たれたこともありました。牢屋につながれたこともありました。どんなことがあっても、彼はイエス様が伝えられたらそれが素晴らしいということで、ヨーロッパ中歩いて、アジア中歩いて、イエス様を知らない方々に福音を述べ伝えていくのが、彼の生きがいでした。そのパウロさんが、私の体に今、不調、変調がある。私のここがちょっと弱い。だからイエス様、私の体を癒してくださいと3回祈ったって書いてあります。でもコリントの第2の手紙の12章によると、自己中心な祈りではないはずのこのパウロさんの祈りは、パウロさんが祈った通りには聞かれなかった。治らなかったんです。 でも治らなかっただけじゃなくて、神様はこのパウロさんに、私の恵みはあなたに十分、あなたが弱いところに私が働くから、そんな風に言ってくださった。パウロさんは得てして自分の力とか自分の学歴とか自分のこれまでの人々への貢献とかそういうものに頼りがちなそんな立場にいながら、私が弱い時にこそ私が強いんです、そうやってこれから誇るのは私ではなく、イエス様が、私の弱さにイエス様が働いてくださる機会があって、それを通してイエス様が働いてくださるんです。働きのすべてはイエス様のおかげなんですということに気がついていきました。恐れないで信じることができるようになっていきました。祈りを通して、私たちはその祈りが単純にその通り聞かれるということではなく、神様がどんな方で、私をどれほど愛していらっしゃって、この一週間の私たちの歩みの中で何を成し遂げたいと願っていらっしゃるか、そのことを私たちに教え、それに間に合うものとして練り鍛え、そのようにして私たちを送り出してくださる。自分の力に頼らないで、神様の力に頼ることができるように、イエス様にあって今の私があるということに気づくことができるように、神様が責任を持って私たちの信仰を鍛えてくださるということなんですね。困った時に祈ります。祈りは聞かれます。でも聞かれ方は、神様が私たちにとって一番いいように聞いてくださるということでした。このヤイロさんの家にイエス様は入っていかれました。人々は大声で泣き叫んでいました。イエス様はどうして泣き騒ぐのか。子供は死んでないよ。眠ってるだけだ。そしたら人々は嘲笑ったって書いてありますね。そうです。イエス様を信じて歩むということは、時々嘲笑われますね。お前はそんなことを信じているのか。愚かだなって言われますね。そんなことは決して起こらないよって言われますね。イエス様が、私たちみんな死んだ時に、やがて先ほど皆さんで使徒信条で告白しましたように、罪の許し、体の蘇り、永遠の命を信ずって言ったように、また体蘇るんですね。そしてその時に私たちはもう一度お出会いすることができるんですね。寝ているっていうのはイエス様にあっては、その永遠の時間を先に、戻すだけのことでしたから、簡単なことだった。イエス様の信頼することができない人たちは、イエス様は何という愚かなことを言うのだと嘲笑っていきました。両親と、そして三人のよりすぐられた弟子たちが、イエス様に連れられて、この子供の寝ている部屋に入っていきました。イエス様はそこで、手を取って、タリタクムと命じたら、このイエス様の言葉によって、少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。アラム語でこういう、タリタクムと言われたら、少女はすぐに起き上がって、歩き出したって書いてますね。イエス様は、ご飯を食べさせてあげなさいねって言ってくれました。信じれない状況で、イエス様を信じる。イエス様が最善にしてくださることを信じる。そのために私たちを用いてくださることを信じる。恐れないで信じている。弟子たちはその前に、嵐にあった時、イエス様が 船の中に寝ていたのに、私たちを溺れても見殺しにするんですかってイエス様を起こしたら、イエス様立ち上がって、何を恐れているんだ、嵐に向かって沈まれと言ったらすぐに沈まったんですね。もうダメだっていう時に、信じられない状況の中でイエス様を信じるということを今までも教わってきたんですね。アブラハムは望み得ない時に主を信じたと、ロマ書の4章にも書いてあるんですね。日本に住む私たちは、神様のいない社会では諦めが肝心、断念することが肝心、引き際が肝心、そうやってあっさりと問題の中で身を翻すことが肝心だというふうに教えられていますが、そうするときももちろん大事なときがあるでしょうけれど、そういうことを理由にして神様に信頼することを躊躇する必要はありません。望み得ないとき、神様はその望みを確かなものにしてくださる、その聖書の言葉を信じるんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって書いてあります。救われるだろうじゃありません、救われるかもしれないじゃありません。そうだったらそう信じて、いや信じきれないような状況があるかもしれません、信じて恐れないで諦めないで祈り続けるんですよね。神様は今私たちにイエス様の御言葉の力を持って、弱くなりがちの私たちの信仰をもう一度鍛え直してくださいます。神様の息子、神様の娘として私たちはイエス様によって許されて新しい命をいただいているんです。見えるものによらないで、見えない主の御言葉によって歩んでいるんです。不可能、言い訳を天才的にいろいろ出して自分を納得させたり人々を説得したりする必要ないんです。神様に信頼をして、私のような罪も許されますか、はい、イエス様はあなたのその罪を許すために来てくださいました、私の祈り聞かれますか、はい、イエス様のお名前で祈る祈りは何でも聞かれます。そんな風に私たちは確信を持ってこの一週間歩んでいくことができます。時は主イエス様の御手の中にありますから、長血の女を癒したことでロスした時間みたいに思うんですが、実はロスではなくて、むしろイエス様は長血の女に怒ったこと、この娘にも起こしてくださった、人々はその祈りの姿を通して神様の栄光を見ることができた。皆さん、信じて歩むということは愚かなほど単純なことですけれど、私たち不信仰な者には一番難しいこと、それは神様がさせてくださるっていうことですね。今日ご一緒に、主よどうぞ私の心をもう一度信仰で満たしてください、どうぞ私を変えてください、どうぞ私の罪を許して私が人々の祝福の源になるように、この一週間私と出会うことで人々が神様の愛を知ることができるような、そんな輝いた毎日を送ることができるように私を作り変えてください。そのようにご一緒に祈ろうではありませんか。最後に皆さんと一緒にお祈りをしたい言葉があります。罪の告白の言葉です。よろしかったらお立ちくださって、ご一緒に私が申し上げる祈りを祈っていただければと思います。その後で許しの宣言をさせていただいて祈りに変えたいと思います。どうぞお立ちください。